皆さんこんにちは。 WWD JAPAN をお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。よろしく、
はい、今年もよろしくお願い、ちょっと待った間違えました、今回もよろしくお願いします。
分かった、気持ちとしては2025年後半だから。
あ、そうですね、
今年の後半もよろしくお願いします、はい、
後半もよろしくお願いいたします。
今日6月11日
配信日、
はい、雨多いですよね。みんな、ね、
梅雨、もう梅雨入りしたんでしたっけ。
したでしょう。
あ、もう
してないの。
あ、これは梅雨なのか。
何の日でしょう。6月11日。
語呂合わせが難しい。もう何だろう。
雨漏り点検の日。
全然語呂関係なかった、
まあ、した方がいいよね。でもね、強いからね。それから梅酒の日、
うん、
あ、梅が、梅、うん、の季節なので。
梅の季節、はい。
からの傘の日。
雨つながりですね、
うん、布おむつの日
なんでなんで。
ちょっと調べれば多分理由が。皆さん雨の中いかがお過ごしでしょうか。
ちょっとうつうつとした気分になりますが、皆さん気分を上げて梅雨を乗り切りましょう。
傘探してまして、なんかこう使い捨てじゃないものを使いたいなと思いながら、はい、ただ WWD のニュースになってたんですけど、あの幼児山本が真っ黒クロスケの傘を出されていて、
かっこよさ、
すごいかっこよくて、ちょっと今検討中です、う
ん、いいですね、うん、ニュー傘で。
ニュー傘で
かっこいい。向こうさんが黒い傘でさっそうと表参道を歩いてる。
表参道
多分かっこいい、あの、はい、ちょっとごめんなさい、話の腰を折るんですけど、
折、はい、って折っていいよ
あの我々のお便りボックスに、
うん、はい、
お手紙をくださった方が
いら
っ
しゃいまして、
最近このお便りボックスにくださったお手紙はどんどん読んでいくというシステムを皆さんにお伝えせずにいますけど、はい、大丈夫ですよね。読んで
いいですか。
読ませていただきます、はい、お名前はちょっと見当たらなかったので割愛させていただくんですけど、うん、我々がいらなくなった服どうするっていう話をした回あったじゃないですか。
ありました。
そこの回に対して、うん、5月14日の回、いろんなサービスを知れて勉強になりました。駅に回収ボックスがあるのは最高ですね。私も以前からワコールのブラ回収は利用していたのですが、今期間限定ではなくいつでも回収してもらえるようになってすごくありがたいです、
うん、
で、私は回収ボックスに持っていくこともありますが、いらなくなった服の順序として、まずお出かけ用の服があります。その次、休みの日誰にも会わない日用の服、うん、または部屋着になります、
うん、
で、その次、小さく切って皿洗い前の油拭き用の布と自分の家で循環させています、でも皿洗いや掃除用のボロ布として使って燃えるゴミに捨てるのは結局環境にいいのかどうなのか迷うところです。これからも配信楽しみにしています、という温かい、
ありがとうございます。メッセージ嬉しいですね。
なんかこんな風にね、うん、小さい悩みとかもやっとしたもの
ね。でもね、その悩み、うん、私も悩んでる、はい、だ、その油物をハンバーグ食べた後とか、はい、特にカレーつくじゃないですか。いや、はい、カレーの油すごいじゃないですかで、それを拭いてゴミ箱として、燃えるゴミとして捨てる、選択肢1、
はい、
選択肢2、流す、洗剤つけて、
まま、うん、
だと私は選択肢1が、まあ、正解というか、そうした方が環境には良いと理解しているんですけど、まあ、今の方の悩みもそういうことですよね、きっとね。
まあ、今の方はそれもあるし、結局捨ててるじゃんっていうことだと思います。でも私はこれに関しての、アンサーというか、私の考えでいくと、
うん、
やっぱり一人一人が物の製品寿命を長く伸ばしていくっていうことがポイントであって、その循環のサイクルのスピードをどんどん使って捨てて使って捨ててではなくて、ゆっくり使って最終的に捨てるだったとしてもっていう循環の円の回りスピード、回転スピードを遅くしていくってこともすごく大事な努力だと思うので、今の段階でこの方がやってることってパーフェクトと思いますけどね。どうなんですかね。
いや、そう思います。
私はすごい素晴らしいなと思います。
いや、むしろどうしたらいいのっていう、まあ、なんかその油まみれのものをもう一回リサイクルするのは多分難しいから、ね、まあ、なんか答えは一つじゃないと思うんですけど、でもすごくいい取り組みだなと。でも教えてほしいです、やっぱり私の悩み、
うん、なるほどね、油の
燃えるゴミに捨てるべきか、油がついたもの
うん、うん、
水に流すか。木村さんどっちですか。
私拭いて、キッチンペーパーとかで拭いて。
そうですよね。それはなぜ。
なんか直接水に流したらきっと確実に海が汚染されると思って。でも浄水されるのか、
ね、いやいや、そうで、まあ燃やすことにもエネルギー使うし、うん、当然
どっち
で、キッチンペーパー使うじゃないですか、はい、私も今キッチンペーパーって言えなかったら、木村さんがさらっとキッチンペーパーって言って
事実を事実を
事実をさら、はい、まあまあまあ、まあ、こんな、
まあ、こんな悩みがありますね。
6月11日、うん、
皆さん結局じゃあそのボロ布をどうやって捨て、はい、処理されてるのか、もしくは油汚れのお皿たちどうやって
もしあのいい方法をご存知の方がいたら、
うん、お便り送ってください。
お便りください
でですね、今日の本題は、
はい、
あの私が年始のポッドキャストで取材してみたいイベントで一つ挙げてたものなんですけど、うん、あのグローバルファッションサミットという、うん、まあ、世界最大級のサステナブルファッションに特化したあのサミットがあるんですけど、うん、まあ、それが6月3日から5日に今年も開催されてまして、私は残念ながら今年は直接は取材に行けなかったんですが、うん、WWD の本国が、まあ、レポートを上げていて、うん、昨日向こうさんがそれを早速翻訳してジャパンの方にもドットコムの方にも上げてくださったので、
うん、
ちょっとそれのおさらいを、ね、
どこでやってる、なんか記事書いときながらこうわざとらしい質問で恐縮なんですが、どこで開催されてるんですか。
コヘン
コヘン
ごめんなさい、すいません、ちょっと力みすぎました。コペンハーゲンで開催されておりましてというのもあのデンマークの NPO のグローバルファッションアジェンダが主催をしていて、
うんうんうん、
コペンハーゲンで、前は多分中国とかでも開催されてたと思うんですけど、うんうん、まあ、コペンハーゲンで今年は開催されました、
うん、
結構前からあるんですよね。
そうみたいですね。2019年だったっけ、もうちょっと前だっけ、あれ2009年か、失礼いたしました、
うんうんうん、
あって、そうですよね、
2009年もうだから16回目ぐらい、
うん、なんかさすがこのくだりちょっと LINE が届きました、木村さんの
ちょっと、
あ、いいのいいのいいの、こうもうむしろそれがないと寂しいぐらいになってきたからポッドキャスト中に
あの本当にごめんなさい
であれですよね、いろんなサミットっていうだけあって、うんうん、やっぱいろんな人が集まって、今年のテーマは何だったんですか。
今年のテーマは、うん、バリアーズ&ブリッジズということで、うん、障壁と架け橋っていうものが、
障壁っていうのは障子に穴の、障子に
バリアーですね、バリアーの障壁なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだ、
もう
重いですね。
なんとなく障壁がテーマに掲げられてるということは、う
ん、ある前提ですもんね、
うんうんうん、なんか結構大変な時期なんだなという、うん、まあ、このレポートを実際読んでみて、
はい、
かなりサステナビリティ戦略を進めていくには、うん、まあ、EU、まあ、ここの会議にいらっしゃる方たち、世界いろんな各国から来てるとは思いますけど、欧州を中心にあの難しい局面に来ているっていうのが、うん、
課題感を感じて、うん、重い空気だったみたいですね、なんかそんな文章によるとね、
感じでしたね。なんかまあその一つ、うん、その障壁の具体例の一つとしては、EU のいわゆるサステナ関連の法規制っていうものが、
うん、
かなりちょっと後遅れているっていうふうに報道されてますね、
うん、ね、まあ、あのいくつも法規制あって、私たちもこの法規制が厳しくなるよ、対応していくことが求められるみたいなことは何度も書いてきてるんですけど、はい、今一体どうなってんのっていうのが結構追っかけるの難しいじゃないですか、
はいはい、
で特にやっぱ法律ってできた後と、できることと、それを施行することとは、うん、実際やることとはまたタイムラグがあったりして、可決したんだっけ、実施されてるんだっけっていうのを把握していくのはすごく難しいので、
うん、
なんか厳密に今こうですっていうのは、まあ、今日の今日どうなってるって話なんですけどっていう前焼きというか、めちゃくちゃ言い訳をした後に、うん、現状の理解としては、例えば CSDDD、企業持続可能性ジューデリ、また言えない、ジューデリデンス、言えてる、
デュジューデリデンス、
ジューなんだよね、だカタカナはデューじゃん、
あデューです、デューです、デュー
デリデンス、でも発音はジューじゃんそこがだったら私濁にしてよって思うのね、
デューデリジェンス、
デュごめんなさい、企業持続可能性デューデリジェンス言えないんだもん、これいつもジューデリデンス、 ドイツとかイタリアとかっていうより製造業が強い EU の加盟国の一部から、うん、特に中小企業から、
はい、
本当に企業の負担が重いっていう反発が高まっていて、
うんうん、
まあ、可決はしたけれども実施に至っていないっていう例が散見されると、
うん、
それがまあこのジューデリデンス指令だけじゃなくて、うん、まあ、いくつかのところにおいて、現状今そうなっているっていうことがこの会議での、まあ、重い空気、
うん、
まあ、進めていきたいと思っている人たちにとっては、まあ、ある種のブレーキのように感じる状況だということみたいです。
そもそも企業持続可能性デューデリデンスっていうのは、うん、その今までって企業が、まあ、見える範囲の、環境負荷とか人権とかのリスクに関して把握してましょう、把握しましょうっていうものだったんですけど、このデューデリデンス指令によって、まあ、サプライチェーン全体一次とか二次下請けまで環境リスク人権リスクを調査するように企業に義務付ける、
うん、
でそれをちゃんと報告してくださいっていう、内容だったんですけど、それじゃあまりにも企業のコストが負担、
うんうん、まあ、トレーサビリティをしっかり取れていかないとっていう、それが環境だけじゃなくて人権働く環境含めてですもんね。
で無理なんじゃないかっていう議論が今進められてるっていうことだったんですけど、
それこの記事にはそこのジューデリデンスのことだけだったんですけど、他にもちょっと調べたところによると、
うんうんうん、
一番なじみ聞きなじみがあるのが ESPR かなと思うんですけれども、
はい、エコデザイン要件、
そうです、
はい、
ですね、なんですけれども、まあ、それはこのものを作っていくときにこうあるべしっていう考え方で、まあ、例えばこう廃棄を前提としないものづくりであったり、で対象が医療だけじゃなくて、うん、家具とか電池とか鉄鋼とか電子機器とかいろんな製品が対象になるんですけれども、まあ、なるべく探求性がありましょうとか、修理できるものを設計にしましょうとか、リサイクル素材を多く使いましょうというようなことが盛り込まれた指令なんですけれども、
うん、
規制なんですけれども、これも去年可決してます。2024年6月13日、
ね、もう進んでると思ってました。
そうなんだけれども、うん、まあ、その枠組みはできてやりましょうということは可決したんだけど、今言ったように対象が幅広いし、
はい、
で内容も幅広いので、実際何をしていくことが、まあ、罰則につながるのか推奨されるのかということを決めている段階らしいですね。でそこがちょっとこう今スタックしている状態で、
うんうん
うん、まあ、法律はできたけど、交通法はできたけど何キロを規制にするかっていうところまでは決まってないみたいなことらしくて、っていうように、まあ、いくつかのそういった法規制みたいなのが、あと廃棄の方もそうですよね。
そうですよね。結局その廃棄類って捨てちゃいけないってなるっていう、
なりましたよ。
なった。
2025年から、
うん、今年から、はい、
今年から繊維廃棄物の、まあ、分別収集が義務化された。
はいはいはい、
なりました。まあ、捨てちゃいけない、うん、分別収集しましょうということが義務化された。うん。ですがこれも一緒で、まあ、インフラ必要じゃないですか、
うんうん、
で、まあ、どこがその費用を負担するのかとかに対して、まあ、中小企業が多いアパレルメーカーがどこまでそれを負担するのか、
うん、
まあ、中小だから、まあ、大手企業にとしても一緒だと思いますが、その辺が、まあ、今着々と粛々と進めていくべき段階なんだけど、まあ、ここにトランプ関税の問題とか、まあ、戦争の問題とかさまざまな不透明さが加わってスタックしている、
うんうんうん、なるほど
みたいです。
っていう空気感っていうのが、
それは重いよね、
伝わってきましたね。なんかでももう一つこのタイミングで一つニュースがあったのが、うん、シャネルが、
うん、
新しくネボルドという、うん、B2B のプラットフォームを立ち上げたんですね。でそれは、はい、いろんなスタートアップとか企業を巻き込んで、
うん、
まあ、結局そのリサイクルをするにもリサイクル原料になる廃棄生地なのか、
うん、
衣類なのかが量がいるじゃないですか、うんうんうん、そういうものを、まあ、企業間で連携してみんなでリサイクルするための方法を考えていきましょうっていうような、うん、プラットフォームを立ち上げていて、もちろんその規制はスタックしているかもしれないけれども、だからといってもう終わった、その議論終わったっていうわけではなくて、進んでいる、うんうん、企業のが主導してこういうこともちゃんと進めてるっていうのは一つ大きなポイントかなと。
いいですね、まあ、このタイミングでそのニュースを出してくるシャネルのなんかこう力強さよ、
うんうんうん、
いいですよね。 まあ、この政治問題もいろいろあるじゃないですか、こう受け子があったりして、はい、この今までのこのちょっとリベラルの流れに対して、まあ、現実を見ようとか、うん、まあ、産業を守れみたいな声も強まってたりとか、まあ、そういったこう人の心の動きというみたいなところと連動した政治の変化もいろいろこの重い空気の一端にはなっているとは思います、
うん、あとその今回のテーマの障壁の一つとして挙げられてたのがアメリカのトランプ政権の話なんですよね、
う
ん、
ね、これも本当に日々日々情報変わるし、うん、何がどうなってるのか分かんないけど、まあ、一つはっきり大きな障壁と言えるんじゃないかなと思うのが、その NGO とか NPO の存在がサステナビリティすごく重要ですけれども、はい、そこに対する投資をトランプが、まあ、大きく環境だけではなくてさまざまなそういったものに対してあの税金を使うことをやめようという動きを、うん、やめようという動きをしたじゃないですか、就任直後から、うんうんうん、やっぱり この影響はやっぱり大きいんじゃないかなと思いますね。
これってね、うん、あの私そのニュースを見た時、いわゆる例えば貧困地域の、
うん、
あの NPO とかそういうものを連想してたんですけど、やっぱり繊維にももちろん関わってくるんだなっていうのはこの記事を見て思いました、う
ん、だから本当に政治、まあ、戦争それも絡んで戦争も絡んで、だけど気候が変動していることにはそれも、
うん、
は変わりないから、そうなんですよね、あの何のためにやってるのかと振り返ってみると、うん、やっぱりこのままでは将来世代が必ず何かこう追ってしまうものが大きくなるわけで、うん、まあ、その地球のため、それから将来世代のために変えるべきことは変えるっていうことは変わんない、
変わらないです
ね、変わんないですよね、うん、し変えたくないですね、
議論を諦めてはいけない、うん、ということも強く感じました、
うん
う
ん、
あともう一個トピックがあって、
うん、
スタートアップアワードがあるんですね、このグローバルファッションサミット、
はいはい、
うんうんうん、トラビライザーアワード、
うん、
こちら優勝されたのが、さっき私ごめんなさい今全然違うにカタカナ言いました、トレイルブレイザー、トレイルブレイザー賞でした。
賞の名前、
はい、賞の名前間違えました、うん、
GFA トレイルブレイザー賞、
はい、の、受賞企業は、
うん、
リファイバードというところが受賞されまして、
うん、
ここは AI と機械学習を活用して繊維製品の素材構成を特定し、リサイクルや再販のためのトレーサビリティ支援する米国のスタートアップ企業が受賞されたそうです、
うんうん、やっぱ AI 頼みのでこの今日の話は終わりたくないんですけど、
うんうん、
でもやっぱりこの中小企業にとって、まあ、中小企業だけじゃない企業にとって今までやってなかった負担が大きい、まあ、いろんな事実を確認していく、エビデンスを取っていくっていうことに、あのこの AI の力はやっぱり私たちチャット GPT 使ってても自分が天才になったんじゃないかと思う瞬間あるじゃないですかやっぱそれぐらいの爆発的な作業効率のアップっていうのはやっぱあるわけで、うんうん、それをここに生かさない手はないし、うん、これがあればできるかもしれないっていうサービスっていうのが多分表彰されたんだろうなと思うので、ちょっと私このリファイバードさんまだ知らないんですけど、
ちょっと調べて、初めて知りましたがちょっと気になりますね、
うん、
はい、じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
大丈夫ですか、言い残したことは、
言い残したことはないです、大丈夫です、
行ってみたいですね、
そうですね、行ってみたいです、
今日はこの辺、
あ、ちょっと諦め、
はい、
前向きに、なんかちょっとほら今日暗い話もう6割ぐらいあったじゃん、
うんうん、スタックしてるみたいな、
スタックしてるっていう、はい、そういう時こそチャンスよね、
うん、
で本当にそう思わない、なんかこうスタックしてるってことは課題が見えてるから、飽きればネバーストップな感じで前に進めていきたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました、今日も聞いてくださり、
また来週。